これまだちょっとまともな話。ということで、後編ね。
チャット GPT? いいですよ。
そう、後編はね、これ木曜日版の後編なんだけど、師匠がこの間、なんか。
あ、はいはい。
知ってたのね。
チャット GTP が。
GPT ね。
あ、GPT がこれね。
師匠がね、これリンク貼っときますけど、もう本を読め、もうこれもヤフーだよね。ヤフーニュース見ちゃダメって僕師匠に何回も言ってるのに見て
る。いや、出てくるからしょうがない。
ヤフーニュースで立ち上げた時に出てくるんだよね。
いや、なんだ一回見ちゃうと、もう続けた場合どんどんどんどん。
いやいやいや、もうその、だって、クロームを立ち上げたら、別にその、トップページそれじゃないよ。
いやいや、
消しといて。
立ち上げた時に必ずヤフーが出てくるね。で、それ消すんだよ。
ホームページが、スタートページが。
そう、ヤフーになって
る。それ、まずやめましょう。
やめましょう。
そう、やめましょう。あんなのもう見なくていいから。で、師匠がヤフーのニュースにあった、もう本を読め、あ、ごめんなさい。もう本を読め、とも言えない。チャット GPT でもっともっとバカに。高校教師が絶句。今時高校生の国語力があまりに絶望的な理由。っていうことで、はい。これをちょっと取り上げて、これについて話そうってことなんです。まず師匠の一言。
あ、ね、まずとも、まあ、チャット GPT ね。今、僕の一番の興味の対象、ね。チャット GPT って、なんか、対話型 AI というらしいんですね。今、日本語ではね。だからこれがいつまで続くか。ね。例えばスマートフォンをスマホとか、ね。なんだ、なんだかんでもよくわかんない言葉を作っちゃう国だから。だからチャット GPT、対話型 AI って今言ってるけど、いつ、チャッチーとかさ、よくわかるわかんない言葉が生まれてくるんじゃないか。これがまあ一つの興味。ね。まあそれを置いといて。
うん、それはどうでもいい。
それはどうでもいいんだけど、要するに、まあ、チャット GPT やったことがある人、やったことない人、まあ、あるか思うんですけど、まあ、いろいろ意見もあると思うけど、ぶっちゃけた話が、今やってる検索機能を、もうちょっとビーフアップして、ね、人間がわかるような、言葉に置き換えてくれてるのが、まあ、チャット GPT じゃないかなと、わかりやすいかどうかわかんないけど、どういうふうには言えるかなと思うんですよ。だから、例えば今、まあ、翻訳なんかに使ってる方もいらっしゃるとは思うし、僕なんか使いませんけどね、使ってる方が多いと思うけど、まあ一番のあれは何かについて、この、考えをまとめとか、例えばよく学校の宿題なんかでこの本を読んで感想文書きなさいとか、そういうのありますよね。僕もたまにやられたけど、そういうのを全く読んでなくても、チャット GPT に質問すると、ちゃんと書いてくれるわけですよ。あたかも読んだようなことを、ね。だからこういうことで学校の宿題なんてにもどんどんどんどん応用できちゃう。だからこれはどういうことになるかっていうと人間がバカになるっていう人はたくさんいると思うんだよ。ね。だから
まあこのヤフーの記事はそういうことを嘆いてる。そういうこと。
だから例えば学位の論文だとか何でもいいですよ。もう自分であたかも自分で書いたようなね。と立派な文章でもって書いてくれるわけです。チャット GPT。今でも、すでに、
う
ん。ね。だからこういうことで人間考えなくなっちゃう。ね。バカになっちゃう。ということをみんな危惧してる方がたくさんおられると思うんですよ。ね。だからもう学校の先生いらねえじゃないか。ね。なんの学校の先生ってどうやって物事を採点したらいいんだとかね。で、そういうことたくさんある。だけど僕はよく考えてみるんですけど、だから例えばこれが、まあ、数百年前ね。から今まで、いろいろ人類の中でこう、進化、進歩があったと思うんですけど、だから今だって昔に比べればね、この記事にもあったように、文章力、ね、すごく退化してると思うんです。今。だからなんか物を書かせたって、
う
ん
ね、どうだろう。
いや、それは退化してるとは思わない。
まあそう。
そうなんでかって言ったらね、もっと大変になってると思う。
そうそう。
昔
すごい人と、
そう、
全くダメな人
と。もうそれ二極化してるのは、もちろんそうだけど、だから、それは、その今までの教育の方法を、継続しても、そういう層は必ずいたわけですよ。
あのね、わかりやすい、その例としてね。
うん。
暗算、例えばバスターさんはソロバン一級なわけですよ。ソロバン塾のせがれだから。
う
ん、で、暗算もできれば、ソロバンもできるわけ、うん、で、僕なんて全然ダメなわけ。ソロバン7級だけ、行ったその日に諦めたっていう人間ですよね。だからもう暗算もできなきゃ、ソロバンもできないわけですよ。で、 例えば僕、香港来て、息子を学校にやったら、もうまず電卓買いなさいって言われるわけ。
そうそう。
で、学校には電卓持ってこい。試験にも電卓使って試験に答えろっていうわけ。数学の試験。もう衝撃的ですよね。僕らは、まあ大学入った時には、その電卓使ってもいいっていう試験とか持ち込みの試験ってあったけども、小学校の時から電卓で計算しろって言われてないわけ。
うん、
で、今実際僕らこの年になって、計算能力が果たして、あるかっていうと、もう、どんどんどんどん退化してるわけ
です。いや、だから、それは暗算っていうことに関してでしょ？
そう。
だけど、その、計算し、どういう計算をしなきゃいけないかっていうことが頭の中にある方が大事なのか、実際の計算をすることが大事なのかっていう。
そう思いますよね。そう思いますよね。うん、でも、小学校からこっちの学校では、電卓でいいわけですよ。うん、
だから、
それはね、やる必要ないよ、
国語がないわけですよ。
計算機があるんだ。
そうそうそう。
字書かなくていいよ。
そう。
コンピューターで、
そう。
タイプライターでやればいいんじゃない？
まさにその通りだと思う。
チャット GPT で書くってことと、うん、そこに差があるのかってことでしょ？
うん、うん、うん。そう。あんまりない。
だから、
ないように思う。
だから、ここはだから、それバカになるという人はたくさんいるけど、ツールなんですよ。うん、要するに道具。なんかするためのチャット GPT だって。
うん、
ね。だ最終的な判断とか、そのジャッジメントは、自分でやんなくちゃいけない。
そう。
だから、
そうなの。例えばね、僕も、20ドル課金してね、
うん、
毎日使ってるわけ。
うん、
で、結局、それって、僕の限界がチャット GPT の実は限界なんですよ。その意味は。
質問の意味でしょ？質問。
そうそう、うん。例えば、出力された結果を、僕がそれを、合ってるか間違ってるかは最低限理解できないことには、そうそうそう全く僕の理解できないことを書いたら、それは本当に合ってるの。だってチャット GPT は息を吐くように嘘をつくって言われてるんだけど。
いや、だからね。
認めるし。
うん、認めるし。
それはね、それでいいんだよ。だから僕が分かんないことを、うん、いや、これ分かんないんだよ。例えば、うちの娘のね、その、薬学のさ、質問が、こう、だりわかんないんだって時に、俺はさ、チャットに。
なんで検査に聞くんですか？
だから、いや、俺に聞いて
くる。わかると思って聞いてきてるんですか？
いや、だから、信じらんないこと聞いてくるわけよ。そんな、なんか、亀の子の気候がいっぱいあるやつだと、全然わかんないわけだ。だから、しょうがないから、それ聞くと、で、その答えを、いや、キアラ、これ、こういう回答の仕方あるけど、なんか、ここはヒントないって言うと、あ、それ、分かったって言うんですよ。だから分かってるやつは、ちゃんとその、流用ができるわけです。
だから結局、キャップっていうのは、自分の能力が、チャット GPT の能力とイコールなんですね。
そうそう。
いや、自分、最後に自分が判断できないものは、どうしようもないわけです。
どうしようもない。
どうしようもない。
そういうもんでしょ。
うん。
だから、バカになるっていうのは、そうじゃなくて、確かに、その、僕は、今、チャット GPT を何に使うかっていうことを考えたんです
よ
ね。例えば、僕が、もう、この、もうすぐ還暦っていう僕は、何か文章を書くときに、自分で書くと、いろいろ、その、誤字脱字もあればね、何もあるから、例えば軽く僕が書いて、これをもっといい感じにしてくださいって言ったら、もっといい感じにしてくれて、そこには文字脱字ないよね。
しかも敬語もしっかりしてる。
で、敬語しっかりしてないときは、いや、もうちょっと砕けてって言ったら、砕けるし、
そうそうそう、
もうちょっと敬、ポライトとか、もうちょっとその敬語をね、使って書いて、丁寧にやってって言ったらやってくれるしね。それを何回でも嫌って言わないで意外と、
うん。そうそうそうそう。
それは、その、何もバカになる、バカにならないとか、そういう次元の話ではなくて、僕が例えば、今だったら、例えば、まあ、スタッフにやらせてた。
うんうん、
それを自分で、
そうそう、
あっという間にできちゃ
った。スタッフ、有能なスタッフはさ、うん、そんなこと言われてたらさ、もうさっきは砕けてかけてて、今もうちょっとポライトにかけて、何この親父、俺もうこの会社辞めるって言われちゃう。でも、GPT さんは、もう、ずっと一生懸命何回でもやってくれる。
ほんとすごい。あれもう。
だから
でも10秒で書くから
ね。だから人間で、やっぱりね、考え方を皆さん考えない、変えないけど、今、盛んに言われてるの AI が人間にとって書いてる、私の仕事は大丈夫か、取られちゃうんじゃないかとか言ってる人多いよね。
だから、取られる仕事っていうのがあると思うんですよ。うん、例えばその、下働きみたいな、さっき僕言ったみたいに、例えば弁護士先生が、こういうのを調べてくれるって言ったら、それは、一瞬のうちで持ってくるからね。う
ん、スーツの物語変わるね。
あ、そうだね。
ね、例えばさ、あ、これもう手伝いだなって。
マイクがいらなくなる。
いや、
マイクロス。
マイクロスはもう、もうダメだね。あの、フォトグラフィックメモリーはいらなくなる。
マイクロスが
あれ。だから、弁護士のね、そもがアシスタントとかそういった大きな、仕事の大きな部分っていうのが判例探しですよ。
うん、うん、そうそうそう。
ね。あんなも一瞬だからね。
だから、あ、これは1938年に、こういう判例がありましたっていうのを、山のように持ってくるわけでしょ。
うん。
だからそういう世界では、その、有効活用ができると思う。
だから、要するにそういうものはツールなんだ、道具なんですけど、そういうものを使って、もっと自分がやらなくちゃいけないことに時間を費やしなさいということですよ。
それでね、
うん。
じゃあ、その、仕事なくなるかって言ったらなくなる人は確実にいると思うんだけど、うん、僕は最近ね、その、なくならない仕事っていうのをね、よく思うんだけど、うん、この間、その、北京路行ったわけ。
うん、
あの、北京路に。で、あの、
北京ダックの北京ド。
そうそうそう。それで北京ダック食ったのね。
うん、皮食べたわけね。
皮食べたわけです。あの、鴨の皮食ったわけですよ。うまかった。
うん。
そこには、今、あの、日本のファミレスでもやってる、あの、給仕ロボットっていうの、その給仕、デリバリーロボット。
デリバリーロボット。
いるのよ。
あ、で、持ってきて、自分でこう。
持ってはこない。
あ、持ってこない。
そこの使い方は、その、面と向かってそのサーブしてくれる人は直接やってくれるんだけど、そこまで持って、香港で昔からそうだったよね。あの、持ってくる人がいて。
うん、それから、そこから、お盆から受けて、テーブルの上に置いて、給仕する人はいる。
いたよね。そういう意味で言うと、持って、あの、厨房というか、キッチンから。
キッチンから持ってくる人は、
持ってくる
ロボットになるわけだ。だけど、今度は、その、それを、あの、12人に、こう、スープを分ける人は、まだ仕事がある。
仕事しちゃったわけ。で、日本は、僕、ガストっていう、
ファミレス、
昔のスカイラークっていうの、
うん、
好きでさ、よく行くのね。で、そこはさ、その、テーブルの横までそれが来るわけ。で、自分で取ると。
うん、
だから、もう、その、そこに分け隔てなく、
もういなくなる。
最後までやってるわけね。うん、あれ見たときに、明らかに、こっちの方がチープ感を感じるわけ。
そうだね。
ロボットにやられるときにね、
うんうんうん。
その、やっぱり最後の人間のインターフェースは、どう考えても高級感
で、出てる。それね、あの、ナイトクラブで、あの、女性がね、このお酒を継ぐときに、この、こうやって継がないんです。一体こう、自分の胸にこう、抱いて、で、は、一つ、いかがですかってこう、継ぐんだって。で、そこで、1本100円ぐらいのビールを1300円の値段になる。
うん、
だそこに付加価値があるっていう話を昔聞いた、もう何十年前にね。だそこはそういうことがあるんだよね。うん、だからそこの部分が、その、あの、もっと動きがスムーズな AI ロボットに なるかどうかのね。
そうだ、もうその、うん、ロボットって思った瞬間、ちょっと僕は。
うん、チープ感が出ちゃう。
うん。本当はもっと高いのかもしれないよ。ね。人間より実は高いコストかけてやってるかもしれないけど、そこはやっぱり人間がやってくれるっていうのがなくなると、なくなってもいいと思うんですよ。例えば、回る寿司屋っていうのはさ、回転することによってやれて、しかも自分が取るわけだから、うん、あれはもう人件費を相当カットしてるよね。
うん、そうそう。
でも、それはそれで、昔は高かった寿司が、
そ
から100円で食えるようになったっていうのは、それは存在意義がすごくあるし、それでいいっていう人もいっぱいいるし、でも、あれじゃ嫌で、自分の前にその寿司を握ってくれる大将がいて、次ちょっと脂っこいとこお願いできるかなって言いたいっていう人がいるわけでしょ？
いや、それが、その値段に応じたね、その、あれなわけですよ。
だからそこはなくならない。だから人間のインターフェースってのは永遠だなと思うね。
それもね、でもね、わかんないですよ。
それも、
本当にもう人間そっくりな AI ロボットになってね、
うん、
俺は今日、本田翼さんにお茶ついでもらいたいって時に、うん、もう完璧な本田翼が来てね、お茶ついでくれて、うん、そしたらそれはもう500円払ってもいいって、例えば普通だったら100円なんだけど、500円払ってもいいわっていう人いると思うんだ
よ。それはいいね。
だからそれは、その、レベルによって違ってくると思う。
そこに、それからその人間も違うから、その、そういうほら。
そうそう。
本当に人間にそっくりの人形って今売られてるの
も、
もうすごい高い、ね。
まあ、それでいいっていう人もい
る。それでいいっていう人もいて、そこにもう、うん、その、まあ人間的な、喋らないけど、
うんうん、
でも自分はもう喋ってるわけでしょ。
そうそう。
その人に。そこまでいける人、だから、こっちの問題もあるよね、
うんうん。
向こうのクオリティもあるけど、こっちがそれをどこまでその、
いけるかってこと
か、ね、それもあるよね。
でもね、そういうのは慣れの問題だと僕は思うわけね。だから、そういうのに慣れちゃったらさ、そのもう、それはそういうんでもいいやっていう人はすごく多くなると思うけど。
いや、それはそうですよ。だって、全くその回転寿司のない世界に、いきなり回転寿司持って行って、これが今の寿司ですって言われたら、そらねえだろって言うと思う。
いや、もう最初は大変だった。
慣れたよね、
うん。まあ最初はそうだったと思うよ。回転寿司なんてお寿司屋さんはもう目の敵してたと思う。そんなの寿司じゃねえとかね。
だって今はさ、子供がさ、なんでこの寿司は回らない
回ってないの
って。いや、今だって、例えば香港で、ね、スシローと今村さんとでは、両立するわけですよ。
上、う、司、
ん、
してるよね。
ね。全然違うんだ。もう全く別個の話でさ。
ね、
で、別にその、スシローが今村さんリプレイスするわけないし、ね。だから全然いいと思うんだよ、それで。だから、やっぱり AI したって最終的に 100% ですよ。人間をそのリプレイスできるかできないかはわかんないけど、将来。うん、今、我々が感じてる、生きてる世界の中で、やっぱりリプレイストできないし、人間を。
そうだね。
ね。どんなに成功に作ろうが、やっぱり人間っていうのは人間
なんです。まあ、確かにそう
だ、ね。だ例えば、もう今、誰でもできる機械的な仕事ばっかりやってるような人は、まあ、リプレイされちゃいますよ。もう、最将来、近い将来ね。
昔、その血圧を測るのっていうのはさ、お医者さん行ってやってもらって
たよね。今、評価誰でもでき
たのね。
で、これ、ボタン一つだよ。
ボタン一つで、それしかもその全部記録はもう、
残っちゃった
。残っちゃった。これもうでも12年前からやってたよね、このね。うん、もう2012年だからもっと前だ、
うん。
ね、そんな、そのくらいの頃からもうこういうのやってるでしょ。で、もう体重計も全部、そういった自動的になってきてるわけでしょ。
だから、この問題は、そのさっきの師匠がリンクくれたね、うん、あれっていうのの問題は、じゃあ、子供
うん。
に使わせるのはゼカヒカっていう部分か。
これはね、もうどんどん使わせる意味なのよ。
僕は。
だってこの間ね、実はうちの孫とね、プケットで1週間過ごしたわけですよ。ね。
あ、ちょっと心配になってる。取れてます?
取れてる。うん。で、これね、1週間そうしてね、分かったことがあるわけ。
うん。
もうね、取っといたって平気だよ。わかんないこと、わかんないことなんで、全部自分でグッグッグッグッグッグッグッグ
ッグッグッグッグ
ッグッ
グッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグ脳活性化させるためにはゲームむしろやらした方がいいっていう人もいるわけ。
いや、だって今、本当ね、全部、でも魔法から直接で、LINE でチャットを言ってくれますよ、チャット。うんうんうん、ね。もちろん、ネタリが多いんだけどね。なんか買ってって、こう、まあ、
アマゾンのリンク送ってくれる。すごいよね。
そういう世界じゃ
ん。それがすごいよね。うちの娘。
いや、だから、それは、これからは、お孫さんにね、なんて言っとくかっていうと、彼女のアカウントに欲しいものリストっていうのをあげとけと。で、おじいちゃん、私の欲しいものリストたまに見て、上から順番に
買って
くれたら、私いちいち連絡しなくていいって言われます。
で、送ってくれたら、ハートバンカーピュッと来るようにね、オート設定されてね。
ほん
と
なんか、うちの娘に聞いたらね、この中学になるわけですよ。私立の中学。もう行ってんだけどね。やっぱり最初からもうタブレット買わされちゃうんだって。
うん、
もうだんだん、だからどんどんそんなものね、ことまだ早いとか、そんなことを言う親はね、とんでもないやん。思い出す
の。だからさ、例えば、まあ僕らの時代が、多分、師匠の時代でもなくて、僕らの時代から、ちょうどその、
スーパーファミコン
みたいな、そういうのが出てきたわけね。で、ファミコンか、赤白のファミコンって
僕は、
大学ぐらいの時に出てきた。
スーパーマリオブラザーズってあったじゃん。
そう、スーパーマリオブラザーズ。
スーパーマリオブラザーズを、ケンタがまだ子供の頃だ、今45歳、今年45歳になる息子が、まだ、あれが欲しくて欲しくてしょうがなかったっけ。で、僕買ってきたわけですよ。で、その晩ね、お寿司屋さんの健常さんの息子さんと、うちに来て、やらしたわけですよ。それで、面白い。それで、もうね、ケンさん、これはね、こいつらが、やめたいっていうまでやらせましょうって言って、朝4時半までやって、僕もダメ、寝るって言って、二人とも寝たのが4時半だ。で、それくらいやらせてやったらいいんだよ。
だから、なんでこのゲームの話したかって。
うん、
ゲームを、多分その頃に、 禁じようとした親、
うん、
それからそのゲームをやってもいいっていう親、
うん、
まあいろいろあったと思うね。ゲームを買わせないって親もいて、ゲームを買うことは許す。みんな友達と仲良くしなきゃいけない。
そうそうそう。
仲間外れされちゃうからとか、うん、いろんなその
、いろんな理由があったと思うけど、ね、
その前に言ってみれば、テレビを、テレビをそもそも1日に1時間しか見せませんとか、うん、テレビは NHK しかダメよとか、そういうことで規制した親っていうのがいて、子供がいて、そういうのを考えてたときに、その、例えばゲームっていうのを禁止した親がいて、その結果っていうのはどうなったかちょっと僕わかんないけども、それにしてもゲームがここまでの一大産業になってるのはもう間違いないわけ。で、日本の産業っていうかその、その、なんか GDP のかなりの部分を
ゲーム
産業と支えてるわけでしょ。
そ
したら、その、僕がその大学生ぐらいの時にゲームはダメよって言ってた、その親たちは、その日本のその、まあ、なんていうか、その収入源になる部分を
否定してた。
否定してたってことになるよね。それが今の新しいことを取り入れてくるか取り入れてこないかって、そういうところに、その代わりその人はね、経済産業省の偉い、息子さんは偉い人になっちゃったかもしれないけども、とにかくゲームのクリエイターにはなってない可能性が高くなるよね。ということを、が、このチャット GPT でも同じようなことが起こるような気がする。
だから要するに、もうより便利に使いましょうと、うん、いうことですよ。だそれするには、まず使ってみて、ね。それをどう使うかっていうのも一つの才能の一つなんだ
から。だから今一番の問題は、その読書感想文っていう、その最も無駄なあれを、果たしてその、やらしていいかどうかだね。
あれね。
でも読書感想文自体がどうでもいい話だったと思うんだよ、俺。
僕ね、アメリカでね、高校
生。あれがあるの？あの、読書。
あるの。宿題に出てくるんですよ。要するに、マーク・トゥエインの、これを読んで、感想文を書いたはずだ。ああ、読みたくないの？
読みたくない
の。ね、何をやったかっていうと、図書館行って、批評とか書いてあるのがあるじゃん。あれを全部、で、映して、
ね、
今まで、ね、で、コンピューターないから、スキャナーもないから、見ながらこう書いてて書いて、後で自分で創作して、あたかも読んだようにして、出した。うん、
だから一回も読まないで、
一回も読んで
批評だけを読んで、
そう。
で、書くわけです。
そう。
もうそれは。
一緒だよね、チャット GPT と。
それ
も、
ね、
もっと早く
いける。もっと、その話は、
10秒だよね。
日本語の、題名ちょっと覚えて、インテル、世界戦略なんたらかんちゃらって言うんだけど、英語の、アンディ・グローブの本でね、インテルの、会長さんの本で。
それ、まさに僕が読んでマスターさんに教えたやつじゃないですか。オンリーパラナイドサバイブ。
いや、オンリーパラナイドサバイブって、うん。で、僕はその本を注文したんですよ。当時君に言われてね。うん、だけど、僕が見たのは、表紙と、それから、なんてこの、帯のところを読んで。
いや、あれ僕が説明して。
いや、で、説明する前に、その帯を読んで、もう、ほとんど内容理解できた。で、
いや、あれなんで買うことになったかって言ったら、僕がこういうことですよって説明して、あれ、マスターさん注文したんじゃなかった。
いやいや、アンディ・グローブの本が、これはすごく面白いっていう情報がもらったんだよね。ほ、う、い、ん、で、ほいで、その内容は、なんていうか、アンディ・グローブが移民から来て、それで、インテルを立ち上げるまでのストーリーだっていうのを書いてる。
いいんですよ。これは、だから、トンジ君がチャット GPT だと思えばいいの。
そうそう。だけど、僕は、読む前に、僕はそれを、批評を、もう、読書感想文を、俺、アマゾンに書いたの。この本、もう、非常に感動しましたって。で、本は買ったからね、俺はね。買わなかったんじゃない、買ったんだから。そこはも市長と違うところ。
いや、僕なんて、だから最初からね、だからよく言われる、自分でやんないんですかって、やるなんて、そんな、まず当時区に行ってやって。
そうそう、やらしてるんですよ、ずっと。で、吸い上げる。
もうずいぶん前からチャット GPT を僕使ってるわけよ。
で、基本的に、どう有効利用するかっていうことに考えて言えば、それはもうそれでいいんですよ。うん。
だって市長は、飲み屋の女の子には、ドローンのすごく上手な師匠って言われてるんだ
けど、ね、
ところ実際には飛ばしたことない
です。そう。
一回あるんじゃないの？
一回飛ばしたか、事務所の中で、ちょっと、うわーって言ったことあるかもしれないけど、あとは、僕の動画を飲み屋行って見せて、
なるほど。
いや、こんなもん大したことないよって言うっていう。 簡単だよ。
簡単だ。
あ、師匠すごいっすねって言った。
大丈夫だ。これもチャット GPT に置き換えて皆さん考えていただければわかるでしょう。
だから、いかに人に仕事やらせてその上積みを吸い取るかっていう、そういうことだ
よね。チャット GPT の
使い方なんだ。
極意。
そうそうそう。俺もそこは同意だね。100%。
で、だから難しく考えないでね。こういうもんだって
だから。だから、人をさ、その日本の教育ってさ、自分が全部やらなきゃいけないっていう、自分が全てをやらなきゃいけないって言ってるでしょ？でも、あれって俺は間違いだと思うよ。その、できるやつを探してくる方、探してきて、この人にはこういう仕事やらせる、この人にはこういう仕事やらせる、やって、その成果をいただくっていうのが一番その、
いや、それはもう間違いなくそうなんだけど、例えばその、じゃあ別に誰かを訴えるときに自分が弁護士の勉強をして、で、弁護士の資格を取って初めて訴えられるかって、そんなことする人いないわけ
で。でもそれ映画にはなるけどね、その話は。
そう
な
んだ。
映画にはなる。
よくあるよ。
当然その弁護士を雇ってきて、その弁護士に対して費用を払ってやらせるわけだ。でも、それを言い出したら今度、弁護士になるやつは、やっぱり地道な勉強をやってるわけ
で。やってます、やってますよ。
ね。だから、その、そこで、上積みだけでやっていけるっていう、その、才能と。
それ違う才能だって俺は言ってんの。
ということは、うん、今の話で戻るけども、その学校で、読書感想文を、その、本を読まないで、チャット GPT にいきなり持って行って、うん、そのね、三匹の小豚の感想を書いてくれ、出てきた。小学校2年生用に書き直しなさい。ね、それをやってると、その文章を書くっていうことで、飯を食ってる人はやっぱりいるわけで、うん、それがどうなるかなんだよね。その人もチャット GPT 使え
ると
そうそうそう。
そうそうそう。で、さらに、その、高度な使い方を勉強して、うん、でもこれは追っかけごっこですよ。
そうそう、どんどんチャット GPT 自体もスマートになって、もっといる、うん、もっと深いいろんなことを教えてくれるようになるわけですよ。うん、そうそうそう。みんなハッピーになる。
で昔からだからチャット GTP は存在した
わけで。
あの、だそうそう。人間チャット GTP って言いたよね。
いた。
だってやって
る。俺に対しての負担がちょっと大きくない。
いや、そこに残ったチャット GTP ですか
今ちゃんと対価払ってるんだけど。言いなりになってやってるよね、俺たちね。
今日もやめましょう。せっかく来てんだからやろうよって言われて、これは俺もう重たいの嫌だなって思ってきてんだな、これ。どう考えてもね、いつも、やろうよって言われると、二人からやろうよって
言われて。言ってることでやってることが、
一直に変わる。
もうそれも。
ここにほら、その答えがあるでしょ。
うん、そうそう、チャット GTP だ。
要は、うまく使いなさい。ね、そうそうそう、うまく使って、
そう
ね、自分もリモットスマートになりましょう。
そう、そういうことです。そういうこと。
ね、子供にね、そんなものを規制して使うなとか、なんか言わないで、もっとうまく使って、ね、今の、成績を上げなさいと。
そうね。なんかこの間、その、ネットでね、話題になってた、子供3人を東大に入れたお母さん、すごい教育、今、そう入れたってことで、今、教育評論家みたいになってて、で、その人が、なんか、テレビだったかの、そういうディスカッションの時に、チャット GPT を子供に使わせていいかとか、そういう話だったと思うんだけど、うん、チャット GPT じゃなかったかもしれない。そのスマートフォンなのか、ちょっと忘れたけどね。うん、でも、確かチャット GPT だったかを使わせていいか。そんなものはもう、その、ある程度の年齢になるまで使用禁止っていうふうに言って、うん、それに対して、その、周りの人たちが、バカじゃねえのって言ってる人もいるし、うん、そらそうだなって言ってる人もいるしっていう。
そのね、うん、その価値観の差で、東大に、その、東大ってその難易度の高い学校に子供を3人育って入れた。これは、それは評価すべきだと思うね。だから、その人が言ってることが全て 100% 正しいって僕は思わないわけ。で、僕そのことについて、僕の中では少しの意味も持たない。学校行かなくてもいいと思ってるぐらいの人間だから、だから。
いや、だから、うん、今度面白いとこだろ、明石市だっけ？史上最小年少の。
うん。
芦屋でしょ、
う
ん、あ、最年少の市長さんが出たでしょ、東大出て、ハーバード大だよ。
うん。
だからあの人は、灘中。
そう、灘中。灘高、東大、ハーバードだよ。
東大とハーバード一周買って、うん、で、その、ほら、東大4月始まり。
うん、
で、ハーバードはアメリカだから
9月で
しょ、うん、?4 月から9月まで東大行って、うん、9月から今度ハーバード行ったっていうね。そう
そうそう。ね、だから、この人がどういう活躍するかですよ。
そうそうそう。
ね、もう興味がありますよ。うん、だから、本当に、 すごいね、あの頭の回転も早く、うん、物事の理解も早くね、ちゃんと仕事をするのかバカだったか。
そう
ね、いやまあそれはね、いろんな意味があると思うわけ。その学校に、その難易度の高い学校に入るっていうのはいろんな意味があって、その全てをまあ、否定なんか全然しない。だけど、それと、その、例えば市長さんとか政治の仕事っていうのが同じことなのかって言ったら、僕は違うと思う。だから、そのことができる、できた場合は、その能力もあったわけですよ。だから、それは、全くわかんない。だから、それは、ハーバード出たから、政治家として成功できるかって言ったら、これは、そういうことじゃないと思う。
ハーバードで、日本の腹芸と、あれを教えてくれない
ですか。その彼、当然その彼は市長選に出て、うん、そこの市長選を戦って、市民にアピールをして、
そう
市民との対話の結果として当選してるわけだから、うん、そこで聞いてる人たち、その、うん、アシアの人たちが、その、バカなわけないんだから、うん。アシアの人たちはみんなその、対立候補と。
大変だったと思う。比較してるわけだからさ。
あ、この24歳だか6歳だか忘れて、うん、その、まだ30にもいかない人が、立候補して。
うん、まあ、説得されたわけ
だよね。説得されたわけだから。ってことは、その地点においてすでに政治家としての、政治家というのは言葉だから。
そう
言葉の力を持ってるわけだから。
うん、だからそれは合わせ持ってたわけです。
いや、合わせ持って、僕もちょっと興味あったから、うんうん、彼のそのインタビューとか、その当選した時のニュース、番組見てたけども、うん、彼はその、何かの、なんかリポートかなんかした時に、うん、その時に市長さんと話す機会があった。で、その市長さんと話した時に、そのすごくその、感銘を受けて、うんで、自分もやってみたいと思って、学生時代もそういったことの研究もしてたの。
なるほど。
で、うん、奈良中奈良中の時にも生徒会長やって、っていう、そういう、まあ、そもそもそういう人をまとめていくとか、うん、リーダーシップを取っていくっていう素養もあったんじゃないかな。
だから、そういう能力があった人が、うん、たまたまその、いい学校行ってて、それがハーバード行かれて、そして帰ってきて、っていうことでしょ。
チャット GPT 使ってたかもしれないよ、彼は。
いや、使ってるかもしれない。
いや、でも、使って OK でしょ。
OK よ、だからね。
それは、人間のさ、その、いかに楽するかっていうことだから、くだらないことに時間使う必要ないんですよ。
僕はもうお母様にね、うん、もう口が酸っぱくなるほど言われてたわけじゃん、お前はね。あなたは楽することばっかり考えてる。
そう。
言われてたわけ。僕は別にその時から別に楽して何悪いんだよって思ってたけど ね。今でも考えは分かってないけど。
うちの親父は、うちの、僕のおじいちゃんね。おじいちゃんは、なんですか、洋服屋さんだったのね。で、洋服屋さんやってる、もうとにかく一週間もまるで休みなく、もう本当に一生懸命こう、洋服を作って、それで、稼いでたわけですよ。で、うちの親父はね、それ見ててね、もう、俺はもう一週間に三日以上働きたくないっつって。で、一週間に三日、もうそれも朝起きた時はゆっくり週刊ベースボールを読んで、っていう生活したいって言ってる、そういう親のせがれですから。うん。まさに、うちの親父の言うことは、確かに、
ね。楽してない
わけですよ。そう。
だから本当それはそうもね、楽して、効率を常に求めるっていうのが世の中の進化。
うん。
ですからね、
う
ん。だから、でも日本っていうのはやっぱり、その、苦労してないとダメっていう風潮があるのは確かだね。
それは物語を求めるから、物語。
いや、わからないことだってありますよ。
それある。
ね。だから、まあ、バランスだね。
ほら、少し前にさ、ホリエモンがね、うん、その、
お寿司屋さん
のことを、ね。そうそう、お寿司屋さんのことを、その、修行をしてね、まあ、最初はその、洗い場みたいなことをやらされて、うんその10年間そのお寿司を握らしてももらえないっていう、そういう徒弟制度。
要するに飯炊きなんだ、その世界だからね。
その世界。うん、そんなもんは意味ない
よ。やる必要ない
と。そうじゃなくて、もういきなり寿司握って、その方がその最初からその寿司、お皿洗うセンスがあるやつはいるかもしれないけど、お寿司握れるセンスとはまた別物の可能性もあるわけで、それをやらなきゃこっちの技術が身につかないってわけはないだろうと。だから初めから、その刺身のその、ね、柵からこうどうやって切っていくかっていうようなことを最初から勉強して身につけた方がよっぽどいいだろうっていう、そういう話もあるからね。
いや僕なんてそれを聞いた時にね、思いましたよ。それをね、今、どうして昔から飯炊き3年なんとか10年とか言われたけど、ね、それなんでかっていうと、その、権威づけですよ。
そうだね。
うん、そうなんです。
権威づけ。
それに、
権威づけであり、うん、 安い人件費で、
そうそう、
やるやるやるやるってことね。
だから、年功序列って
自分もそうだ
った
ん
だ
けど、ね。
俺もそうだったんだから、お前もそう
し
よう。
だから、それが3年実家ばりして、10年我慢して、やっと魚をおろせるようになった人たちが、新人が入ってきたら同じことやらせるよ。そうなっちゃうんだよ。
そうそう
ね。権威づけです。
そうそうそう。
以外何者もないです。
まあ、だから、そういうのっていうのは、機械化できるところはどんどん機械化してね。で、干物作るんだってさ、
まあ、ね、お寿司屋さんのシャリを握る、あれは機械が難しいと思うな。
いやいや、そんなことないって。
いや、そうだ
ね。いや、それは。
あのね、そうじゃない。お客さんによって違うんだから。これが。
あ、なるほどね。うん、ああ、そかそかそか。もう
ちょっと全員に同じようにやるならこれはわかるよ。だけど、この人はこういう、これ、うん、これ全部はやって、対処って言って。
なるほどね。いや、それもそのうちね、顔認識してた、顔認識してた、逆はちょっと空気多めとか言ってさ、空気多め、シューとか言って空気多めにして
た、ね。あの人たちっていうのは、例えば目の前でカウンターでお客さんとでしょ、お茶を飲むでしょ、飲んだ時の角度。このね、うん、あれでもって、どのぐらい入ってるかってそこまで気使ってってんだよ。
まあだからそれは僕はねあんまり
そういやまあまあまあ、まあ、話としてすごく
いい話なんだけど、
その本当にそこまで
いやまあそれは話
四六年中やってるとは僕も思わないですだけど、うん、それだけ要するに記憶もあって、
ね、まあそれは、ね、そういう話っていうのは面白いと思う。
面白いね。だからこれはなかなかね、うん、そこまで機械ができるかっていうとできる時代が来るかもしれないけど、
いやいや、もう難しいね。もう間違いなくもっとすごいの
できるようになる
んですね。いや、この、その人もさ、表情読んでね、表情読んでこれ、塩辛すぎるとか、そこら辺まで読めるようになると思う。
いや、それこそ、そんな角度がどうのじゃなくて、この、ここに、ね、
ジャイロ
つけて
センサーつけて
センサーつけておいて、
やる気なんかそんなもん簡単にできないんだよね。今の
技術で。この人は、36度のお茶が、だったらグッと飲めるとかさ、あ、38度だとちょっと一回、熱いってなると
か。だから人間みんなさ、IC チップを埋め込むようになら、そんなこともできるようになるよ。この人が全部この入れてきゃいいんだからさ。
いや、もうそれはね、時間の問題ですよ。で、GTP なんて、GPT か。はもう、もっとすごくこのデータの量の問
題。皆さんね、そんな子供は使っちゃいけないと、そんなこと言っちゃいけません。僕はそう思うよ。
そうそう。
もっとより、便利に。
僕もね、なしで生きていけないよ。
あ、そんなになっちゃ
った。そんな使ってる。うん、毎日使ってる。うん、
いいんだから、それ、使えるってことは、それ、かなり脳みそ使ってるってことだよ。
そうだね。うん。もう、どうやって質問するかを。
そう、考えなきゃいけない。だ質問の仕方で回答も変わってくるはずだからね。うん、だから
これはね、これ昔ほら、検索エンジンが出始めた頃、僕も含めてね、
う
ん、何を
入れていいか分かんない。
そういうことがあったわけですよ。うん、ね。だそれを使ってるうちに自分でも分かってくるし。
いや、っていうかね、今の検索エンジンってさ、話すように入力すれば、
それでいいんだ。
そのまま出てくるじゃん。だあれ随分ね、のバーが下がったっていう感じする
から、ね。だから、チャット GPT ってそう、同じなの。だからね、うん、だってこの間ちょっと読んだんだけど、文法を引っ張り出して、こういう GPT、チャット GPT の翻訳でやったかどうか知らないけど、翻訳が出てきたと。うん、これには、これと文法的に間違ってる。で、それを直すには、元の質問をこういうふうにしなくちゃいけないとかね。死の子のうるせえことをたくさん書いてるやつがいたわけ。で、そんなこと死の子でやるんだよって最初から聞かないって。
なるほど。
今、あんまり文法とか考えないね。
だから、要するに英語で文法ばっかり考えてると喋れない。
喋れない。
一緒ですよ。聞いた方が勝ち。
師匠さ、どうやって英語を勉強したらいいですかっていう人多いでしょ？
うん、よく
聞く。よく聞くでしょ、うん、だけど、その人たち、じゃあ、あなたは英語で誰と何を話したいのかっていうと、まあ、そういう具体的なことは一つもないわけで。例えばね、僕の場合だったらさ、オートバイに乗りたいって、オートバイに乗ってる時に仲間と、話す会話が英語だから、英語を勉強した方がいいとかさ、ずあるって、そういう目的があるないで、勉強の速度って随分変わって
くる。これね、これね、やっぱりね、人間やっぱりある、やっぱり人生経験、年だと思うんだよ。うんうん、僕の学生時代ね、高校とは大学生時代、はっきり言って友達と言ってもね、何喋っていいか分かんないんだよ。うん、もちろんそれは日本語であろうが英語関係ないそんなこと。出てこないわけよ。
そうだ
ね。答えとかあれが。今、限りなく出てくるよ。
うるさい。
うるせえって言われる。
うるさい。
半人前出てくるわけ。
あのさ、師匠ね、あの、なんて、老人が嫌われるのは、昔話と、話が長いのと、それから、よく切れるっていう。いそのだから、その3つの
中心。なんで半人前出てくるのって、やっぱり経験とかさ、うん、あるわけですよ、やっぱりそれがね。だ別人では昔の、例えばもう5、60年前と今じゃ、ね、本当に。
でもね、うん、切れる人ってね、あの、年々切れやすくなるんだって。いや、もう話昨日聞いててね、まあ、ある方、ある方がすごい切れちゃうんだって。
うん、そうね、取るとこね。ちょっと、あの、じゃあ、今日はチャット GPT で。
チャット GPT。まとめは？
もうまとまったんじゃない
まとまった、まとまった。うん
はい、まとめてください。
毛嫌いしないで、うん、ね。これは、要するに目の敵にしないで、人間をバカにしません。より、人間をスマートに、ね。で、あの、時間も有効に利用できるようになると思います、そうそうそう僕は。
ああ、いい。いや僕も使ってて、それ思うの、うん。ちょっと、あの、混ぜ返すわけじゃないんだけど、うん、僕も使ってて、例えば、自分がスタッフにお願いしたときに、こうやって書いてって言って、出来上がったものを直すって結構勇気がいるんですよ。
いや、そうそう。
悪い。ちょっと俺の指示悪かったねって言って、うん、もう一回これ書き直してくれるっていうのは非常に抵抗あるけど、チャット GPT はさ、
いくらで
もうちょっと砕けてくれるかな
って。すぐ向こうも謝ってくれるし。
うん、すぐ書いてくれる。
はいって、はいって。一瞬の字も一瞬の字
だ
し。
もうだからその、心理的なその、うん、あれがないよね、抵抗感がなくやってくれる、
うん。いや、それを、あの、続けてやってるうちに、そのなんていうの、回答もな、精度がどんどん上がってくるから、自分の言った通り。
使えるほど、
うん、
でそうそうそう今ね、魔法の言葉ってのが、あの、あ誰かが言ってた、あ、これいい作戦って思ったら一つあるのね、うん。それは、皆さんもね、ぜひ使ってください。それは何かっていうと、例えば、自分が、あ、こういう商売いいなって思うんだけどね。うんそしたら、まず、一番最初にみんながや、今もやってるのは、あなたが、その設定するわけ、相手を、チャット GPT を規定するわけ。うんうん、それはまずは、あなたはビジネスコンサルです。うんうん、から始めるわけね、うんうん。そしたらビジネスコンサル的に向こうがモードを変える。
なるほどね、
それ
はみんなやってる。あ、やってるわけ？
やってるわけです、うんうん。だから、例えば、あなたは小学校3年生で分かるような文章を書いてくださいとか、うんうん、そういうのはやるでしょ、うんうん、もう一つは、最後に、それで、あの、こういう条件でこういうビジネスを考えてるんだけど、これの問題点を探してくださいっていう、まあね、そういう問題を出しますよね。
うんうん、
そしたらそのまま書くんだけど、その最後の一文に、あの、もし、この質問に答えるときに、足りない質問があれば、指摘してください
って。ああ、なるほど。そうすると、質問の仕方も考えてくれる
ってことですね。そうそうそう。そうすると、質問も向こうが考えて、
考えてくるわけだ。
答えも自分が向こうが考えるわけ。
なるほどね。
だから、この、これマジックワードだな。
その、僕今聞いてて、相手がコンサルタントですが、相手の立場を指定するっていうのは面白いね。あなたは学校の先生ですとかね。そうそうで、あの、学生に、こういうことについて、うん、あの、教えたいと思います。で、どのような試験をしたらいいと思いますかとかね、そういう側に聞けば、もうちょっと精度が高いのが出てくる。
そうそうそう。それは、多分あの、ああいう、あの、チャット GPT っていうのは、今僕あの、プラグインを使ってるんだけど、うん、あの、Chrome 用のプラグインがあるのね。それに、その、アグレッシブとかさ、
うん、
それから、インフォミックみたいなさ、うん、なんか、
フォーマルとか、
フォーマルとか、そういういろんなことがあるのね。それでチャット GPT の 3.5 使うか4を使うかとか、何語で答えるっていうのは、そういう、あの、事前にこう、
うん、
あの、ドロップメニューでこう、選べるんだけど、そういうことの部分じゃないかなと思うね。
いや、実はね、昨日僕イミグレーション行った時に、ちょっと書類が足んなかったわけですよ。で、あの、持ってくる書類1個忘れちゃったわけ。で、その書類の代わりに、あの、デクラレーションしてください。デクラレーションを書いてくださいって言って、で、any form って言ったら、そういうフォームありませんって言って。だから、チャット GPT で、その、デクラレーションの書き方を教えてくださいって言って、書いてもらって、で、それを、あの、うちの娘に送って、で、そこにサインしてもらって、それで、それをまた、あの、写真撮って、こっち送ってもらって、それを提出して、それで、あの、無事、ID カードを受け取ることができたって。
いいね、
そうだから、それはね、もう実用的ですよ。うん、で、それは自分でもできると思うんだよね。あの、絵を考えればね。でも、
もう、時間が違う。
時間の10分しかない。うん、10分しかない時に、うん、的確にそういう書類を作んなきゃいけない時はもう、 チャット GPT に任せた方が絶対得。
そうだね。
うん。
でもそこの肝は、それ見たときに、全くトンチンカなことをやってないっていうことを、
それはだから、
最初、
評価的に。それはもちろんそうだよ。
最初の、
うん、それはもちろんそう。
あの、自分のキャップ、うん、自分の能力がやっぱり、
うん、まあ、それはキャップになると思うけどね。うん、でも、だそれは、その、まあ、デクラレーションって大体わかるじゃないですか。その文章を見ればね。うん。そういうことを、あの、どんどん活用すべきだと俺は思ったね、
ちょっと師匠にまとめって言ってからまた
話が始まっちゃったんです。そうそうそう。
もうまとまりました。
もうまとまりました、
ね。
う
ん、とにかく使いなさい。
使いなさい。
使うん
です。
ということです。
はい。
で、ということで、あの、今日もなんかまとまりがあんまりなかったけど、最後師匠締めてくれたよね。
はい。
はい。使えと。
ということで。
使ってください。またあの、これに対してコメントある方ぜひ。
今度チャット GPT 聞こうよ。どうやったらサブスクライブ増えるんです
か。いや、それはもう何回も聞きました。
あ、聞いた。